エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
毎日大気が不安定になったら、それがもうそういう天気なんじゃないのかと思う昨今でございますけれども。
ああ、なるほどね。
最近いかがお過ごしですか？
そういう地域ってあるよね。その、山の上とか。
うん、そうですね。天気が変わりやすいところ。
そういうことなんだと思うしかないと。
そうですよね。
いやー、まあね、激しい。どうなんですかね、その。まあ、なんていう、昔だってやっぱり結構日本って厳しい環境なんでしょ、多分、もともと。なんかその、台風やら雪やら全部来るわけじゃないですか。
ああ。
それに合わせてなんかこう、なんか高床式倉庫じゃないけど、なんかいろいろ対応してきたわけじゃん、今まで。
まあ、南北に長いからね。
だとすると、このすごい猛暑、酷暑とか、ゲリラ豪雨とかも、まあ、なんか対応してくるんじゃないかなと思うんですよね。なんだろうな、全員、まあ、やっぱ地中じゃない、地底世界に行くしかない、日本は。
ああ。
掘ってい
く。地下はさ、やっぱり雨が一番弱いからさ。
うん。
今現状で雨が一番の脅威である以上は、ちょっと難しいよね。
まあ、でも、なんですか、よくあるじゃない、なんか、でっかいトンネルみたいなの掘ってるじゃないですか、渋谷の横とかに。
はい。
ああいう感じするんじゃない、その、なんかまあ、もちろん対策はするけど、やっぱ暑さはもう、下行くしかないだろう、みたいなさ。
ああ、まあ、どっち取るかですよね。
雨はなんとかする、できるかもって、まあ、どっちをね、そうそう思うかだけど、暑さ対策は難しいでしょ
う。かといってね、あんまりエアコンばっかつけてて、電気ばっか使ってもまずいからね。
だから、ビニールハウスの逆の発想だよね。
全部反射していく。
もう、日本全体が、銀色に。アルミホイールで覆うような感じで。
ああ。
なんとか歯をね。スカラー歯が出てるんでと。
ああ、ぐるぐる巻きの模様を描いて。
もはや、あの、あれですね。祈る方向になっていると。
ああ。
暑さをね。抑えてくれと。
厳しいので祈っていく方向で。
いや、もうそれぐらいですけども、なんかこう、まあ、だからって、一応今話しててちょっと思ったな。だからなのかな？いや、なんかあの、流れとしてすごい、あの、ワイヤレスイヤホンのオープン型が流行ってるじゃないですか。
ほうほうほう。
出てるやつ。
うん。穴を塞がないやつね。
うん。あれって確かに暑いからなのかって今思っちゃったもんね。喋ってて。
ああ。
もしかしたらそうかもしれないって、いや、そう思ってなかったんですけど、今話してて思っちゃいましたよ。
最近の人はイヤホン長くつけてる傾向があって、あんまり長く耳の穴に突っ込んでるの良くないらしいんですよね。
ああ、そうか。だし、まあ確かにそのね、蒸れるよねって思うよね。
ああ、それはそうですよね。
特に外なんか歩いてた日には蒸れちゃうだろうし、確かにその、バイ菌も繁殖するだろうし、確かにあんまいいことないなって思いましたけど、
多分耳くそすごいと思いますよ。
そうでしょ、ただ、いや最初はね、そういう傾向が多いんだなっていうのは、要はながら、なんでもながら聞きなんだろうなって思ったんですよ。要は、だってどうしたってその音楽自体に集中するっていうよりかは、ラジオ感覚なわけじゃないですか、どちらかといえば。で、外からの音も入るわけだしね。だからなんかこう、なんだろうすかね、今まで以上に、なんか音質とか上がってるのに、ロス、レスとかさ。なのになんか、態度はなんか逆になってる気がしないかっていう。
あんま集中しない方向に行ってるってことですね。
あ、そうそうそう。だからあの空間オーディオもそうなんかもしれないけど、なんかこう、なんか真剣にみたいな感じよりかは、ねえ、なんかこう、流しておくものに なりつつあんなと、ちょっと思ったんですよね。
最近の倍速再生の流行りとかと関係するんですかね。
いやー、じゃない。だから、その、いくらでもサブスクリプションだから、なんだろう、無限にあるわけだよね、要は。聞き流さないと確かに聞き、なんていうの、消化できないんだ、多分。
多分、でもさ、逆に言うと、それ全部なくても平気だよね。
だからそういうことになってる。価値が薄れてるじゃないかと。
ねえ、そんな聞かなくてもいいじゃん、そんな。
だから AM ラジオみたいになってるんですよ、だんだん。
ああ。まあ空気みたいに流れていくものですよね。
誰も真剣には聞いていないみたいなさ。だからある程度の下ネタが許されるんだ、みたいな。そういう世界っていう。
誰も本気じゃないからっていうね。
そうそうそうそう。
うん、
いやだからちょっとね、音楽もちょっとそういう傾向なんじゃないって思ったんですけどね。
でも、聞いた話によると、イヤホンしてる人はすごく多くなった印象ですけど、
うん、
あれ半分ぐらいの人は音楽聞いてないらしいですよね。ただ単にノイズキャンセリングしてるだけだっていう。
あ、ノイズキャンセリング機能か。そうそう、それはね、確かに新しいよね。
あとは、多分マスクと同じで、つけてないと恐怖症が出てくる人がいるんだろうね。
ああ、でかいからの、こう、ノイズ騒音を防御するバリアとして働いてんだ。
そうそう。実際にノイズはキャンセルしてなくても、私はイヤホンをつけてる人ですよっていうバリアを張ってるわけですよね。
守りに入ってるね。
そうです。
話しかけんなっていうのもあるしね。
AT フィールドですよ。
なるほど。まあなんか確かにマスクとかそうか。なんかそういうのにね、関係してる気はするよね。確かにね。
なんだろうね、うん。まあ、積極的に関わりたくないだったら別にこっちからは近寄らねえけどさ、と思うけど。
いやでもほら、オープンエアのやつってそうで、まさにその、音量上げすぎたらさ、ブームボックスみたいになっちゃうわけでしょ、だって。
ああ、そうですよね。うん、
なんか、ブロンクスみたいになっちゃうわけでしょ。
まあ、漏れるでしょうね。
だからさ、なんかこう、パーソナルなのか、そうでもないのか、みたいなのがだんだんわかんなくなってきてるな。ウォークマンがすごくパーソナルなものの登場だって騒いだわけじゃないですか、昔。うん、ね。まあ今だったら iPod、iPhone だけど、うん、だんだんなんかそこも、そうでもないように、なんかみんながこう、ふわふわしてきてるなっていうか、よくわかんないなって見てて思うんですよね。
まあでも、オープンイヤーが流行ってんのは単純に在宅が増えたからでしょ？
ああ、耳をずっと、まあ、長いことかけてらんないから、みたいな。
まあ、それもそうだろうし、まあ、音楽も聞きたいけども、外の音にも気を配らなきゃいけないっていう。
ああ、サボってんじゃんってことですよ、だからね。
ああ、いやいやいや。普通に宅配便来たりするからさ。
そういうことか、うん。まあ、なんかあれですよね。忙しくなってるね。
まあ、それはそうですよね。時間の流れはだいぶ早くなってる。
やっぱ脳はもはや無理じゃない？もはや疲れてますよ、脳は。
まあね。ちょっと処理しなきゃいけない分量は多いですよね。
うん、音楽だけでいいのかなと思ったらオープンエアでさ、ねえ、いろんな下界の音も処理するんだぞって脳は言われてるわけだから、
はい、
疲れちゃうわけじゃない。ああいうのが疲れる、ねえ、もしかしたら元凶じゃないかと思いますけどね。
どうなんでしょうね。我々野生の生き物だった頃は一番耳に神経使ってたと思いますけどね。
いやだからさ、無音で下界の音だけだったらいいけど、あえてそこに音楽も入っちゃうと、うん、いろんなものに注意しなきゃいけないみたいな。
余計なものが多いですよ、
ね。さらに、それこそラジオかけちゃうとかいたらもう大変だもんね。
ああ、音楽かけながらラジオはかけないですけど。うん、
いやいや、今だったらなんか、なぜか近くで見ている高校野球の放送がかかっちゃうとかあるじゃないですか。テレビの音も。気になっちゃうとかさ。
それはまあ、音を消していただく方向で。
で、一方でですよ。携帯には通知が来たりするわけでしょ、いきなり。
ああ、来ますね。
もうそれは臨戦態勢ですよね、体は。
それはもう起きてる間中ずっとですよね。
いやー、なんかやっぱり、これどこかで破綻するだろうなーって思ってるんですけどね。
まあ実際破綻してる人もいるだろうけど、でもどれにもこれにも 100% 注力してるわけじゃないからね。
まあそうだけど。
どうでもいい通知なんか無視するじゃないですか。
まあだから結果的に集中力がなくなってんのかな、なんかよくわかんないけど、なんか。
ああ、それはあるね。
ぼやーっとしちゃうんじゃん。
そうね。ここぞっていう時に集中できるかどうか不安ですよね。
思うんだよね。だって昔って、いや、本当に電車乗ってさ、何もないとかだったわけだなって思って。
ああ、そうですね。
それは確かにさ、集中してさ、通り過ぎる看板とか追うわと思ったもんね。動体視力を鍛えるしかもうないわ、暇だからみたいな
さ。ああ。建物の上に架空の忍者を走らせてみたり。
そうそうそう。
うん。さすがにウォークマンぐらいはあったじゃないですか。
ウォークマンはあったけど、音飛びしてたもんだって CD だって。聞いてらんないわ、これ。みたいな。
そうだね。メモリーバッファ型のやつが出るまでちょっとかかったからね。
その後 MD になって、あ、確かに音飛びしづらいなとは思ったけどさ。
はいはいはい。そういうわけで今の若者もカセットテープに戻っているっていう。
そうだね。確かにカセットテープ音飛びしないからね。
飛ばないからね。
でしょ？だからこう。まあそれぐらいですよ、せめて。情報量としては。
まあ、普通に本読んでたりしましたけどね。
だからやっぱ本に対する集中力すげえあった気がしますもん。
ですよね。
うん。
うん、むしろスマホの方は集中できないよね。
リレッシュはだって、いろんな情報を持っているうちの一つだもん。なんかスマホで、本を読んでもさ。
ああ、いや、でもそれ以前にさ、
うん、
活字を読むときに本とスマホ、じゃあ、スマホの方が目が滑るんだよね。
それはわかる。頭に入ってこないんだよね。
そう、集中しきってない気がするんだよ。
そうそうそうそうそうそう。そう思うんだよね。あれはなんかあれなのかな。アナログ時代の絵の盲信なのかな。
どうなんだ我々がまだ対応しきってないのかね。
本当はそんなことないけどっていう、なんかこう、ノスタルジーなのかって思うけど。
ああ、ノスタルジーか本能かどっちか。
ねえ。
なんかね、これどうだったっけって戻る感じが多いんですよね、スマホで読んでると。
簡単に戻れるから油断してんだよ、多分。
あ、流し読んじゃってるの、
ね、検索できるしっていう油断があるよね。
後で見ればいいから。
文庫本はやっぱ検索不能だもん、
ね。
全部を頭に一個一個叩き込んでいかん、進まないとさ、戻るのも大変じゃん。あの辺っていう戻り方じゃん。まあでも結果それで何回も探すから何回も読むんだよな、多分。
ああ。
周辺を。どこだったっけな、みたいなさ。
まあでもだからそうね、周辺情報っていうかその、活字と活字の隙間も含めて本を読んでた感じはするからね。
そう。
その辺がどうも電子書籍にはないですよね。
なんでなんだろうねって確かに思うんですよ。電子書籍を読んでても、あとね、あのなんか、
はい、
いつ終わるのかがわからないっていう。
ああ、厚みの問題だ。
そうそうそうそう。え、もう終わんのこれみたいな。なんかさ、こう、油断していたみたいなさ。
ああ、もう終わったって
。中身全然ない本だった。いや、やっぱりだってさ、辞書みたいな厚みのある本だったら、ちょっとこう、気合入るじゃん。
そうだね、
うん。
うん。今日ここまで来たぞっていう。
あ、そう、達成感もやっぱないよね。なんかそう思うと、やっぱりまた本戻るんじゃないっていう。
ああ。
ね、気がしますけどね。
どうなんでしょうかね。結局のところ何が原因なのかよくわかんないからね。
いや、新聞もそうなんだよな。
ああ、そりゃそうだね。新聞の方は絶対読みやすいもんね。
なん、ダメなんだよな、あの電子版。
電子版で許せるのはやっぱ漫画ぐらいですもんね。
確かに。
漫画は読めるんだよね。
いや、それスルスル言った方がいいからなんじゃないの。
ああ、そうなのか。私はほら、あの、Kindle Paperwhite とかさ、ああいう系の本読む専用の電子書籍タブレットみたいなの持ってないんですよね。
ああ。
だから、その、例えば、インクがいいみたいなこと言うじゃん。
いや、うち一個あるんだけど、うん、なんかやっぱ違うんだよね。
違う。あんま、やっぱ本にはかなわない。
本の方が、やっぱいいなって思っちゃうんだよな。
ああ。じゃあやっぱあの、電子データが映し込まれる形のものが出るのを待つしかない。
あ、空白の本を持ってんだ、毎、みんな。
あ、そうだね。
マイノートページみたいな。で、今日はこれって言うとそこが、あ、なるのね。
瞬時に写本されるっていう。うん、
それいいかもしれない。
あの、子供があの、磁石で落書きして、ジャガって消すやつですよね。
はいはいはいはい。でもできなくはないよね、なんとなくね。
あれ細かくしていけばできるでしょ。
まあ、やってくんないと思うんですけど。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さてでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
8月1日、オッディリーセントラル。レストラン、ゲリドミ薬を料理に混入。
ん？
中国江蘇省のレストランのシェフ2人が、古くなった食材が胃を荒らさないように、数千の料理にゲリドミ薬を混入していたとして実刑判決を受けました。7月30日、中国江蘇省の市場管理局は声明を発表し、地元のホテルレストランで働いていたレストランのシェフ2人が、下痢の治療に使われる抗生物質である硫酸ゲンタマイシンを混入したとして実刑判決を受け、16万元、およそ2万2000ドルの罰金を支払うことを余儀なくされたと発表しました。この2人は、賞味期限切れの食材を料理に使っていて、客がお腹を下すリスクを最小限にするため、ゲンタマイシンを混入していたと報じられています。警察の調査によると、シェフたちは少なくとも1612食分の硫酸ゲンタマイシンを混入した料理を販売していたということです。
ほー。気遣いがあるっちゃあるんだけどね。
悪いことだとは思ってるんでしょうね。 でも、腐りかけの料理、プラス抗生物質の方が新鮮な食材よりも安いんですよ。
それがすごいよね。どんだけ薬汚染されてるんだって気がするよね。
ねえ。お腹下る前から抗生物質入っちゃうわけね。うん、人の体には良くないですよ。健康な体には。
まあ、あと、この、抗生物質が本物なのかっていうのも若干疑わしいよね。
そっちもね。うん。なんでそんなに安く済むのかっていうのも含めて考えると。
そうだね。
うん。どうやら処方箋を取らずに、薬だけを定期的に購入していたらしいってことが分かってるんですけど。
すごいね。でも、その、定期的にやるぐらい、なんだね、なんだねっていうか、なんかさ、あ、これ今回賞味期限切れちゃったじゃないってことだね。
そうですね、うん。入ってくる食材がもうあらかじめ悪いことは分かってるわけですよ。
あ、安いやつ調達してんだ。
そうだね。消費期限ギリギリのやつをあらかじめ仕入れてるってことはもう分かりきってるので。
一体もう 50% フシール貼られてるやつしか買わないっていう。そうだ、ね。そういうスタンス、ね。
それはもう当日中じゃないですかっていう。でもそれを翌日のお昼とかに出すんでっていうね。
いやーすごいな、これ。ホテルっていうのもまた嫌だよね。
ホテルのレストランですからね。ってことはもう上から下までそういうことやってるってことですよね。
ねえ。うん、まあ、ちょっとこういうのが多すぎますね。なんかの麻薬が入ってたとかね。
ありましたね。うん、まあ、あとは段ボールで肉まん作ってたとかね。うん。下水の油で料理してたみたいな話も含めて。
いやー、ちょっとこの、やっぱり、信頼関係がないと、レストランは、
うん。そうだね。食べるものっていうのはね、命に直結してるわけですからね。
まあ、あれね、これからはもうオープンキッチンしか認めませんと。全員が監視する中っていう。
でもさ、中国のレストランって、その、厨房にカメラがあって、それを映し出すモニターが外にあったりするじゃない。
ああ、そうなの？
あれはもう完全にそういう意味でやってるらしいんですけど、料理してるところが問題じゃないんですよ。
その前だ。
前ですから。
じゃああれだね。もう、CA のところからカメラが密着しないとダメだね。もはや、初めてのお使いみたいな感
じ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月5日、トースポ。棒高跳び選手の陳次。
うん。
8月3日、日本時間4日に行われたパリ五輪の棒高跳び男子予選で、フランス代表のアンソニー・アミラティは5メートル60センチに成功した後、同70センチに挑みました。2回失敗した後に迎えたラストチャンスの3回目で、アミラティは綺麗にバーを飛び越えたかに見えましたが、体が下降する際に股間の膨らみ部分を強く当ててしまい、無情にもバーは落下、予選落ちが決まりました。この場面の動画が SNS 上で拡散されると、世界中で瞬く間に大きな話題に。同メディアでは、ソーシャルメディアネットワークで広がったスローモーションでは、棒高跳び選手のホニャララがバーにぶつかり落下するところを見ることができる。この場面はウェブ上で急速に広まったと伝えています。
うん、
海外のファンからは、投稿された動画に対して、メダルを獲得するよりも大きな自慢だったと思う。彼のガールフレンドが金メダルを獲得。彼は非常に間違った方法で世界記録を破った。時には負けても勝つこともある。などと、アミラティに対して励ましのように思える言葉が多く寄せられていたということです。アミラティは問題の競技についてフランス陸上連盟の公式サイトで大きな失望だ。3回目の5メートル70センチへの挑戦では何も失敗していなかったのにと語っているということです。
なるほど。
これ話題になったけど見てないですか？
私見てないですね、これね。
見てないですか？私見たんですよ。
うん。
見事にそこだけが当たってますね。もう体は全部飛び越えてるんですよ。だけど、そこだけが極めて大きく盛り上がっていて、それがバーを落としてるんですよ。
もうあれだね。別人格なんじゃないかと思わせる。
ペニ太郎が落としたってことで。
でも、なんですか？それはなんか、ちょっと大きくなっていたからいけないのか、そういうものなのか、わかんないですよね。
いや、どうでしょうね。見た感じ普通でしたよ、うん。中で丸くなってるだろうなっていうのが想像できる膨らみでしたよ。
逆にさ、解放すればよかったかもしれない。
出してれば。
出してれば、うまく分散してさ、体積が。一点にこうね、押し込むとそれは上にね、広がっちゃうでしょうから。
でもさ、考えてみればさ、うん、出した状態で飛んだらですよ。
うん。
棒高跳びのフォームをずっと追っかけていくと、
うん、
当然、ペニペニさんは一旦上空に打ち上がるじゃないですか。
まあそうだね。
それが下降と同時に落ちるときに必ずバーを叩きますよね。
ああ。
ってことは解放するんじゃなくって太ももに縛り付けるべきですよね。
ああ、そうかそうかそうか。
棒高跳び選手用のそういうギアがあっていいはずですよ。
まあもしくは空にしておくってことだよね。
空？
空に
空にしたところで棒は小さくならないからね。
棒はダメか。
これ明らかに棒が当たってるんですよ。
縮め上がらせなきゃダメですね。
恐怖で、
うん、うん。
まあどんだけ緊張したとしても最低限のサイズは残るからね。だほら野球の選手はさ、例えばキャッチャーはカップをつけてるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
多分、ホッケーの選手とかもカップつけるのは OK なはずです。
もうそうでしょう。
じゃあ、棒高跳びもつけていいじゃないですか。
つけたらもっとダメなんじゃないですか。盛り上がりがさ。
なんか、押さえつけるとか、縛りつけるとか、そういうのないのかね。
まあ、あるんだろうけど、だから、ちょっとこの人はもしかすると、なんていうの、そう、締め付けが嫌なタイプだったんじゃない？
あー、トランクス派だと。
そう、だから、ブランブランしちゃってて。
確かにね、水着みたいにぴっちりしてれば、こんなことにはならなかったかもしれないもんね。
かもしんないよね、
うん。
もしかしたら、ノーパン主義の人かもしんないから。
そうね。レース用のあのショーツの下はっていうね。
うん。
うん。中では非常に開放的に過ごしていたっていう。
まあ、もしくは、やっぱりあの一物がその動物の髭のようにですね。こう、感知して、フォームを矯正するっていう機能はあったかもしれない。で今回それが失敗したとは言ってない。明確にミスったってことですよ。
そうだね。
あと3センチみたいな、
うん。アンテナとしての機能がちょっと薄かったっていうことで。
そうそうそう。
はい。タレコミいただきました。ペンニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月5日、MBS ニュース。自転車が怪しい。高校生を事情聴取。
うん。
警察によると、8月4日午後5時半頃、京都府亀岡署のパトカーが、不審な自転車に乗る10代ぐらいの男性を発見。前の自転車止まってくださいとパトカーからマイクで2回呼びかけたものの止まらなかったためサイレンを鳴らして追跡しました。当時は雨が降っていたといい、 U ターンしようとした自転車はバランスを崩して転倒。乗っていた少年17歳が左手に擦り傷の軽い怪我をしました。警察によると自転車は荷台にアヒルのおもちゃがついたママチャリだったといい、若い男性には不相応に見えたということです。
あ、
自転車泥棒警戒等の観点から声をかけたということですが、転倒後実際に照合した結果本人の自転車だったということです。署は追跡等の行為についてはサイレンを数回鳴らしマイクでの呼びかけも2回行っている、現時点では正当な職務行為であり適正な追跡であったと考えているとコメントしています。パトカーに乗っていたのは50代の警部補と30代の巡査長で、高校生に事情聴取した後は怪我の処置など適正な対応をしたということです。
なるほどね。
まあ、おじさんから見ると、なんだあのアヒルちゃんがと。高校生がつけるものかなと。
思っちゃったね。
思って、まあ、止めてみたってことなんですね。
てか、アヒルちゃんがしっくりくる乗り手ってのは誰なんだっていう、
ね。ああ、そうね。
そもそも。
まあまあ、例えば小さい女の子用の自転車とか。
ああ。だから、これ、おかしいよね。
うん。
自転車は本人だけど、アヒルは本人じゃないかもしれないよね。確かにアヒルは盗んでいるかもしれない。自転車の照合してもそれは本人でしょうよと。
そうだね。照合されるのは本体だけだからね。
うん。
アヒルちゃんには登録番号はないから。
ないもの。だからもしかすると、うん、そっちの窃盗かもしれないからね。連続。
あ。アヒルは一匹じゃないっていうね。
ちょっといまいちこのアヒルちゃんのなんかあれがよくわからないけどね。
わかんないけどね。荷台にアヒルちゃん、あのよくお風呂に浮いてるようなあれですかね。
ああ。まあね、確かにあれは、それを荷台につけていたら確かに何なんだろうとは思うけど。
でもね、車のシートの後ろとかに、ぬいぐるみがあったりするじゃないですか。
そうね、でも、そういう自転車を盗まないよね、普通って思うよね。
ああ、そう。わざわざ盗まないよねっていうね。
なんか目立ちそうじゃないかと。そもそも。
そうだ。そういう観点が抜けてるよね。
一番地味なやつを盗むでしょうって普通ね。
盗む、そうだよ。確かに。あの、例えば追いかけられてるとか、早くこっから逃げなきゃいけないって時に、わざわざアヒルちゃんの自転車を選んで盗まないだろっていう。
そう、うん。そう。
そういう心理学を学ぶべきですよね。
そうなんですよ。
タレコミいただきました。ファンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月5日、神戸新聞。銭湯を盗撮、男を逮捕。
うん。
銭湯の屋根に登って入浴中の女性を盗撮したとして、兵庫県警吹合署は5日、建造物侵入と性的姿態撮影処罰法違反の疑いで、男21歳を逮捕しました。
うん。
容疑を認めているということです。 逮捕容疑は6月19日の午前8時25分から同45分までの間に銭湯の屋根の部分に侵入し、窓の隙間からスマートフォンで入浴中の女性を盗撮した疑いです。署によると男は別の建物から銭湯の屋根に飛び移ったと見られています。屋根にある窓から女湯を撮影しました。入浴中の女性が人影を見つけ、銭湯の従業員に報告。周辺の防犯カメラの映像などから男を特定したということです。
なるほど。
スパイディーですよね。
人影があって忍者だと思うよね、最初。
そうだね。屋根に人影があってことになると。
くせ者っていうやつだ。
槍を持てっていう感じのね。
そんなに低くないでしょ、銭湯の屋根って。
銭湯の屋根は少なくとも3メーター、4メーターありそうですよね。
だってね、湯気がこう抜けるようになってんだろうから。
で、その構造でよく窓がありますよね。ま
あ、確かに上の方にあるのか、あるっちゃあるけど、どうやって登ったんだろうっていうか、急だと思うんだよね、あれ、銭湯の屋根ってね、傾斜が。
でもまあ多分周りの建物に比べると低いから飛び移りやすいんでしょうね。
ああ、上かなって見て、そうか、ちょうど落差がないから逆にね、うん。いや、ドローンとかじゃないんだっていうね。
自力だっていう。根性あるよね、今時。
これね、まず、回収工場を装って足場を作る方がいいと思うんだよね。安定した足場を。
そうだね。飛び職を装って。
そうすれば人影がいても、あーってなるし、
ね。あー、営業時間中に修繕すんなよって感じですけど。
緊急修繕行為か、工事かしら。
あー、雨漏りでもしたのかっていうぐらいの。でも実際ね、あの足場組むときに、泥棒とか覗きとか気をつけてくださいねっていう注意はされますもんね。
そらね、あんなラッキーだもんね、だって。
なんですよ。だから、まあそういうのは多分一番最初に怪しまれるんで、だったら野生のスパイダーマンの方がいいんでしょうね。
ああ、そうか。まあ、あとは何ですか、高所作業の高所窓拭きみたいな予想とかね。
ゴンドラね。
銭湯にゴンドラっていう。
8月6日、The Answer。オリンピック金メダル選手にラーメン一生分。フィリピンが夏のオリンピックに初参加してからちょうど100年目の節目の年に男子で初の金メダルがもたらされました。カルロス・ユーロ選手は4日に跳馬で優勝すると5日にも床を制して2冠を達成、うん。男子では史上初の快挙とあってフィリピンではお祭り騒ぎになりました。イギリス公共放送の BBC はフィリピンの2冠体操選手に現金、マンション、ラーメンと題しユーロに与えられる報奨を特集しました。記事によると、フィリピン政府からは1000万ペソの賞金が与えられ、ある不動産会社は3つの寝室がある家具付きのマンションの一室をプレゼントすることを約束したということです。
うん、
さらに、複数の飲食店からラーメンやマッケンチーズ、グリルチキンの生涯食べ放題がオファーされたほか、診察と内視鏡検査の生涯受け放題を約束する消化器外科も現れたということです。
一応、そのさ、あれだよね。一生無料カテゴリーは限定した方がいいよね。
内視鏡受け放題って言われましてもね。
毎日はっていうね。
毎日はね。毎日食べてると、まあ多分次の五輪には出られないよね。うん、
まあわかりますよ、その。よく嬉しいっていうさ。
うん、
ね。初の快挙でしょうけど。まあでも、何ですかね、その、断る権利はあるだろうからね。
断る権利は多分あっても、表向き断れないでしょ？
まあでしょう、だから嫌だよね、それは。
うん、だまあ行かなきゃいいだけの話ですよね。多分だって本人知らないところでさ、うちは彼に一生分プレゼントするよって言ってるだけじゃん。
いやだから内視鏡のなんかさ、あれとかに使われるよね、絶対検査の横に写真とか貼られてるでしょ、どうせ。
受けてないのに CM に使われるっていう。
だって一生涯だもんね。
ああ、そうね。
そうだよね。勝手に行ったもん勝ちだもんね、これ。
まあでもね、賞金1000万ペソってのが大体2500万円だそうですから。
おお。
まあ一生分にはならないですもんね。
そうなるとちょっとそうか。なんか食べ物と、ね、何か一生いけるものがあった方が確かに嬉しいけど。
そうですよ。だから不動産とラーメンさえあれば、とりあえず死なないわけですよね。あとは定期的に内視鏡で胃腸を検査していくっていう形で。
生涯入退院自由みたいな病院とかない。
ね、まあその辺は保険が絡んでくるんでね。
そうか、
うん。国民感情っていう部分からあんまり推奨できないんでしょうね。
そうね、うん。でもこの報奨金とかって国によってだいぶ違うからね。
そうだね。うんうん、まあでも、この場合は結構破格ですよね。多分、やっぱり。
まあ、そうでしょうね。
初めてのメダルってこともあって。
そうか。まあでも、なんかこの後いろんなものに使われそうで嫌だね。
ああ。
国のさ、なんか、例えばそのなんか、納税しましょうとかの写真とかにも出ちゃうじゃんって。どうせ税金から言ってるんだからさ。これぐらいはあなた働いてもらわないとみたいに言われる。
1000万ペソ分は働けよっていう、
ね。そう。
結局これチャラじゃないのか
って。あんまり良くないんじゃないかって気もするけどね。
まあでも、スポーツ選手とかはね、それはもう、それも含めて仕事ですよね。
居抜きでラーメン屋を任せるとかどう？
体操ラーメンね。
引退後はこれで安泰だろうみたいなさ。
ああ。8月7日、HBC 北海道放送。公園で包丁男を逮捕。8月6日の深夜、北海道の公園で正当な理由がないのに包丁を所持したとして41歳の男が逮捕されました。パトロール中の警察が公園のベンチに座っていた男に職務質問をした際、男のカバンの中から段ボールに包まれた文化包丁が見つかり、男はその場で逮捕されたということです。警察によると男は観光目的で北海道に来ていたということです。取り調べに対し、41歳の男は容疑を認めていて、特別な理由はありました。北海道で新鮮な食材を買って宿泊先で調理するために京都の自宅から持ってきています。などと説明しているということです。
うん、
警察は供述の裏付け捜査を進めているということです。
まあ、ないとは言い切れん
ね。ないとは言い切れないね。問題はなぜ公園に包丁を持っていたのかってことですよね。
ああ、そうか。場所がね。いや、なんかほら、なんかひたすら捌く YouTuber とかあるじゃないですか、なんか。
ああ
。ね、なんか捕まえ。まさにそのなんか魚系とかさ。まあ、いるっちゃいるから、北海道までちょっと動画を撮りにと。ね。で、公園でこの職務質問で捕まるところをサムネイルにしようと思ったんで。
まさかのっていうサムネを撮ろうとした。そしたらまんまどっていう。まあそれはそれとして、普通に京都から北海道に美味しい海鮮を食べに来たんだと。
まあそれは北海道ですから。
それはわかりますよ。
うん。
うん、でまあ例えばホテルとかで自分で料理をするっていうのもまあなくはないですよね。
うん。
じゃあなんで公園で捕まるのか。
休んでたんです。これ難しいよね、この確かに包丁の所持理由ってやつは。
そうね、
うん。
あの、たまにほら、電車で包丁が見つかってパニックみたいな事件があったりするけど、
はいはいはい、
どうやってもやっぱりみんなに怖がられてしまうからね。
まあでも、どんな家庭にもあるアイテムなんだけどね。
ね、みんな使ってるはずなんだけども、まあ、家の玄関出た時から凶器だっていう。
ねえ、なんかこれってなんかできないのかね。なんというか、あれだ。この、鞘みたいなやつがさ。うん、家じゃないと抜けないみたいな
。GPS がついてるっていう。
なんかそういうね。なんかお店とか、だから自分のその、なんか許可されたところにあると抜けないんだったらいいわけですよね。
まあ抜けない、抜けるは別として、うん、普通家にある包丁には鞘はないわけですよ。
確かにないわ。
でまあ持ち歩く必要がある人は、カバンを持ってるわけですよね。
うん。
あのハードケースがあるじゃないですか。パッチンパッチン。
あるあるある。うん、
それがない以上はちょっと怪しいってことですよね。
ダンボールで作ったけどダメなんだ。
ダンボールだとね、普段からそうしてないでしょっていう。うん、
まあまあ、まずね、最初の段階で、まず職務質問受けてますからね。
そうなんだよね。うん、おまわりさんもピンときたから話しかけてるわけであって。何も歌詞がないかどうかはちょっとこれから先の取り調べですよね。
なんでピンときたかの情報が欲しいよね、ここはね。
そうですよね。
うん、
まあ、さっき私が想像で言いましたけど、
うん、
京都から出てきたのはわかる。
はい。
それは書いてある。
うん、
だけど、公園にいた理由がわからない、
うん。
ホテルに泊まってるとかそういう情報がないんですよ。
ああ。そうか。だから、これは本当のことを言えばよかったんだよね。公園で寝泊まりする予定ですと。
ああ。
サバイバル生活なんでってことですよね、ある意味ね。
全部食べ物に突っ込んでしまったのでと。
そう。
まあ、いくら北海道とはいえ、夏ならば死なないだろうってことでね。
まあね、
うん。で、夜な夜なそこで魚をさばいては食って寝てる男がいるっていう。
キャンプですって言えば、確かナイフ持ってるのかもしれないし、とね。
うん、珍しいよね。海鮮キャンプ。
海鮮キャンプ、ね。
肉とか焼かないんだっていう。タレコミいただきました。羊さん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月7日、神戸新聞。下半身見せつける男を逮捕。
うん。
女装して自転車に乗って中学生に下半身を見せつけたとして、兵庫県警生活安全特別捜査隊と尼崎北署は7日、公然わいせつの疑いで男24歳を逮捕しました。
うん。
逮捕容疑は7月6日の午後2時16分から19分までの間に、市内の路上で自転車に乗って2回にわたって中学生3人とすれ違う際に、スカートのようなものをめくって下半身を見せつけた疑いです。
うん、
調べに対し、普段は隠れている股間に風を感じさせたくて、パンツを履かずに自転車で走行したと容疑を一部否認しているということです。署によると、中学生の一人から相談を受けた保護者が110番。付近の防犯カメラには、黒っぽいスカートのようなものを履き、自転車で周回する男の姿が映っていたということです。
ああ、風を当てたい。
風ね。
まあ今はね、ハンディ扇風機もありますからね。
ああ、そうね。
勝手にね。
スカートの裾に扇風機突っ込んで風を当てるタイプ。
まあ、周りには痛くないけども、しょうがないよね。
しょうがないけどね。まあ、でも、学校の中にはいそうですよね、そういう学生は。
ああ、いやいや、女子校なんか普通ですってよく言うからね。
いますもんね。下敷きパタパタの代わりですよ。
だから女子校気分だよ、この人もね。
なんで外じゃいけないんですかっていう。もう壁があるかないかの違いですよね、おまわりさん。
そうだね。
まあね。
うん。
まあでも人工的に作られた風と自転車で作られる自然の風ではちょっと違うんですよと。
爽快感がね。
ちょっと違うんでしょうね。うん。
まあでもこの、周回してるんですよ、この暑い中。
ね。もう風を当てっぱなしですよね。
もはや熱波な気がするんだけどね、風もね。
風もね。
この暑さではね。
体温に近いと扇風機も逆効果だって言うけどね。
そう。おそらくね、冷えピタを貼った方がいいと思うよ。
ああ、気化熱を。
もしくは、みんな最近子供が首にかけてるやつを一物にっていうね。
ああ、そうね。腰掛け扇風機があれば。もしくは、乗れるタイプの扇風機、マリリン・モンローくん1号があれば。
あるね。最近流行ってんでしょ、うん、あれ。
あれね、マリリン・モンローくんって名前ではないけども、お風呂場に置くと気持ちいいらしいですよね。
あれを屋外でやられたら困るよね。いやーんってずっと言い続けているやつがいる。
ずっと言ってる。地下鉄の風を受けてるんだったらば、5分に1回で済むけども、扇風機の上に乗っかられると、四六時中だっていう。
すごいことになっちゃう、
ね。なっちゃうんですよね。そうか。参考レアモノショップ、で売っている乗る扇風機乗る扇はこういう人のためにあったのか。8月8日中京テレビニュース。スーパーで事後強盗、男が逃走。
うん。
警察によると8月7日午後8時前に名古屋市のスーパーで60代ぐらいの男が、蕎麦の乾麺がうまく茹でられなかったから交換してほしいなどと依頼してきました。男の購入が確認できなかったため、従業員がこれを拒むと、男は棚から無断で蕎麦の乾麺5袋を持ち去ったということです。その後、店の外に停めてあった車に乗り込み、制止しようとした男性従業員を車で跳ねて逃走したということです。従業員に怪我はありませんでした。逃げた男は身長170センチぐらいの中肉で、警察が行方を追っているということです。
いやあ、激しいな。
蕎麦への怒りが、もう蕎麦が茹でられなかったことがどれほど悔しかったのかってことですよね。
うまく茹でられなかったから交換ってどういうことっていう。
普通に開けた後は交換しないけどもっていう話ですよね。
不良品だったと。
あ。要するに書いてある通りに茹でたのにうまくいかないのは商品が悪い。
そう。で、そういうことだよね。交換しろってことは。
そうだね。うまくいかない、イコール不良品だ。じゃあお前らが引き取れ。
うん。いや、自分のミスじゃないって言ってるわけだからね。
うん。だったら、まあ、メーカーですよね、行くんだったら。
まあ、一応ワンクッション、店で置いてくれと。
間に入ってくれ。
いやー、もしかしたらね、間違ってスパゲッティの乾麺買ってる可能性あるよね。
本当に蕎麦かっていう。うん、塩入れて茹でてないですか、うん、表示時間より1分短く茹でてませんか。
あー、なんでこの蕎麦アルデンテなんだって怒っていると。
茹でた後の汁を飲んでもうまくないっていう。うん、それは蕎麦湯じゃないから、パスタ湯だからね。
いや、でも5袋も持って帰ったんでしょ乾麺を。
多分、ろくに数えもせずに、ごそっと掴んだんでしょうね。
まあなんでも、ね、結構、あべんだねっていう気がするよね。
ああ、だから、一回失敗したから、もう慎重に茹でたいと。
ああ。
次はもう失敗しないと思っても、失敗するかもしれないから、一袋じゃ足りないと。
なるほど。
あと5回は失敗できる。
蕎麦の失敗って何なんですかって感じがする。そもそも。
そんなに失敗しないけど。
茹で時間の問題なのか。
時間か、お湯の量。
ああ。嫌に少ないみたいな。
水少ないと蕎麦はクソまずいですよね。
ありえるよね。だから、それはね。うん、
だからまあ、光熱費ケチって少ない水でパパッと茹でようとすると、蕎麦は適面にまずいですからね。
そうね。だからやっぱそういう、まあだけどそれは麺の方の問題だと言っているわけだね。
うん、そうですよね。その場合は確実に本当は男のせいなんだけど。
冷凍のやつをおすすめした方がいいんじゃないか。そっちの方が多分うまくいく気がする。
8月8日、HBC 北海道放送。求人に嘘応募。
ん？
働くつもりがないのに、求人に応募して、会社経営者から現金6万円を騙し取った詐欺の疑いで、27歳の男が逮捕されました。
うん、
警察によると、この男は3月の中旬に就職情報サイトで土木関係の会社の求人情報を見つけました。
うん、
男は働くつもりがないのに、その会社の経営者に、働きたいので面接を受けに行きたい、などと電話で嘘を言って面接を申し込み、ガソリン代と電話代がないから2万円を貸してほしい、と2万円を男性に振り込ませました。さらに男は翌日、経営者に対して LINE で、車がパンクしている画像を送り、修理費用を貸してほしいと4万円を騙し取りました。男が面接日になっても現れず、音信不通になったことから、経営者は不信感を抱き、警察に相談しました、
うん。
警察は経営者から事情を聞いたほか、防犯カメラの映像を調べるなどして、男を特定しました。警察の調べに対し、男は生活費のためにやったと容疑を認めているということです。この男は6月と7月にも同様の手口で合わせて5万7000円を騙し取ったとして逮捕されていて、警察はさらなる余罪があるとみて捜査を続けているということです。
なるほどね。
そういう詐欺なんだ。
いや、これはあれだよね。やっぱり社長がさ、わかったと、うちのトラックで行くからって言ってさ。
あ、迎えに行く。
迎えに行くっていう方がいいよね。
そうだね。そこまでやんなきゃいけないのかよと思うけどね。まあやっぱ売り手市場だからさ、人を取るのは大変だと。
なるほどね。
いうことで、多少経営者側が甘いっていうところにつけ込んでるんでしょうね。
いやー、それはちょっとね、ひどいよね。
だってね、まだ面接もしてないのに、交通費として2万円貸しちゃうわけですからね。
まあまあね。
それぐらい深刻に人手不足ってことですよね。
いや、こうなるとやっぱりね、土木用ペッパーだよね、作るのはね。
まあ、普通に工事用ロボットってこと
だね。まあ、そうなんだけど。
うん。ペッパー君の形はほぼ何もできないから。
キャタピラにすればいいんだよ、まず
は。足はね。
うん。
でもなんか、最近 JR で上半身だけのロボットをクレーンにつけたみたいな形で、高所作業をやらせるっていうのの試験を始めたっていうニュースを見てますから、
うん、
多分本当にロボット化は進んでいくと思うんですけど、
うん、
急に全てがそれにはならないじゃないですか。
まあね。
この間ほら、新幹線の線路で、工事用の車両が事故って1日新幹線が走んないみたいなことがあったじゃないですか。
うん、
あれは、その、線路の下のバラストを吹き替える機械がぶつかったらしいんですよね。
おー。
で、吹き替えるのはロボットなんですよ。
あー、はいはいはい。
だけど、その下準備は全部人力なんですよね。
そこはーって感じだね。
そう。もうだからそういうことで、全部が全部一気にロボットにはならないわけですよ。
まあ、そうなると、こうね、そうだよね。
人が足んないから。
いや、そのうちあれじゃないんだ、そしたらもう。いやー、私がロボット持っていくんですけど、ガソリンがなくって、みたいな。充電が切れちゃって、みたいな。
ああ。そうね。ハイブリッド詐欺ね。
このロボさえ動けば、12分働けるんです。
ロボと二人三脚で詐欺を働いてくるっていう。
世も末だって気がしてきたな。
まあでもロボットが当たり前になればそういうこともあるでしょうね。
そうだね。ロボットを悪用したね、犯罪もね、あるだろうし。
あのほら、パトレイバーの漫画の方の原作だと、
うん、
工事用のロボットを動かしている現場のお兄さん同士が喧嘩してロボットが街を破壊しちゃうみたいなシーンが出てくるんですよ。
ああ、そう。最初はだってそれから創設されたんだもんね、パトレイバー。
そういう用途で使われてるわけですからね。
ああ、じゃあパトレイバーだ。
いずれそうなるよ、きっと。ロボットに乗っかって詐欺を働くっていう。
それを捕まえる警察もロボに乗るんだ。
ロボだね。
いいね、いいね。それはもうちょっと見てみたかった世界だな。
8月8日、神戸新聞。高架下に変態のおっさん。
ん？
路上で下半身を露出したとして、兵庫県警尼崎東署は7日、公然わいせつの疑いで男68歳を現行犯逮捕しました。容疑を認めているということです。署によると、男が山陽新幹線の高架下で黒いタオルを下半身に巻きつけて立っているところを近くにいた男性が発見。何しとるねんと声をかけると、男は立ち去ろうとしたため、男性が制止したということです。
うん、
その際に巻いていたタオルがはだけ、下半身が露出。男は黒でシースルーのミニスカートのようなものを履いていたということです。
うん、
男性の友人が変態のおっさんがいますと110番したということです。
でもこれ最初は別に悪いことしてないよね。
まあタオル一丁だったっていうことですよね。
それを無理やりやるから出ちゃったわけです。
驚かすからね。うん。
いやー、これはやっぱちょっとどうなんですかね。犯罪者ではなかったのにっていうさ。
決めつけですよね。
うん。
タオル巻いてれば変態ではないもんね。
別に、夕涼みの人だっているわけだからね。
そうですよ。はだけたから変態性があらわになってしまっただけで。
ね
え。表向きは隠してたんですもんね。
そう、なんか。ちょっとこう、あれですよね。先入観っていうか、まあ、決めつけの世界ではあるよね。
ですよね。だからまあ、変態かもしれない行動ですよね。
まあ、ね、一応そこはやっぱりなんていうの？一線超えるところを見届けて現行犯逮捕じゃなきゃダメだからね。
ああ、だから、男が自発的にこのタオルを開けたり閉じたりしてたっていうことだったらば、それはまあ、もう、直に変態ですっていう通報していいと思うんですよ、ね。
ああ、そう。
でもタオル巻いて座ってるだけだっていうところは通報には値しないですよ。
どころか立ち去るのを制止してしまったからね。
ねえ。どっか行こうとしてたんですからね。
ちょっとこれは、ちょっと危ない。どうなんだろうと。
これだから、タオルのおっさん側が通報した側を訴えたら勝てるのかどうかって話。
はだけさせられましたと。
そう。恥ずかしみを受けたと。
さ
あ。あげく変態呼ばわりぜ。
名誉毀損だぞ。
ああ、そうだよね。だから、これでもし罪が確定して、警察がお前は公然わいせつだってことになったらば、国賠訴訟ってこともあり得るわけですよ。
うん、いやー、あり得るよね、
うん。
ちょっとだから、まあだからといってね、その、もう間近だろうっていうのを止めないのもいけないとは思うけど難しいね、そこは。
ああ、そうだね。これからことに及ぶところだったかもしれないっていうことは確かにある。
まあそこはね、まあ難しいから、ちょっとこう。うん、まあやっぱり、ね、そこはやっぱ何なんですかね。被害者がいたわけじゃないもんね、今回はね。
そうなんですよ。
ある意味ね。ちょっと泳がせてもよかったんじゃないって、うん。
だってね、私たちだってズボンの下はパンツ一丁ですからね。
そうだよ。履き忘れてきたのかもしれないじゃないか。
たまたま俺は黒いシースルーのスカートを履いていただけだっていう。うん。だからね、街中歩いてる人をランダムに一人掴んでズボン脱がしたら黒いシースルーのスカートって可能性はゼロじゃないからね。
ゼロじゃない。今流行ってんだよ。あるかもしれない。
その男と私は何が違うんだ。
そういうことですよね。
うん。
最高裁まで争ってもらいたいな。
8月8日、北海道ニュース UHB。二重のパワハラが発覚。
うん。
過去のパワハラやアカデミックハラスメント、アカハラで学校側から処分を受ける前に、処分の撤回や反論に協力するように部下の教員に求めるパワハラをしたとして、札幌医科大学医学部50代の男性教授が停職5ヶ月、50代の男性准教授が停職1ヶ月の懲戒処分を受けました。
うん、
男性教授は2023年度以前に複数回にわたって同じ専攻科にいる部下の教員2名にパワハラのほか、論文の指導をしなかったり、論文を放置したりするアカハラをしたとして、2024年5月29日付で停職3ヶ月の懲戒処分を受けました。
うん、
大学側が教授の処分を検討していた2024年4月、教授は男性准教授とともに部下の男性教員1人を大学内の一室に呼び出しました。教授は自身の懲戒処分を軽くするため、教員にハラスメントを申し出たか確認したり、申し出た場合は撤回するように求めたりしていました。
うん、
この時教授はハラスメントを申し出たのではないか、撤回するよう協力してほしい、このままだと負の遺産しか残らなくなるなどと教員に迫っていました。
うん、
専攻科のいわゆるナンバー2の准教授は、教授がトップの体制を維持できるよう大学側への証言内容を教員に確認したり、教授の反論に協力するように求めたりしていました。
うん、
この時准教授は教授の懲戒処分を軽くする方向でまとめたい、協力できるかなどと伝えていました。大学側は教授と准教授の行為がパワハラに当たるとして、8月8日付で教授を停職5ヶ月、准教授を停職1ヶ月の懲戒処分にしました。大学側によると、教授と准教授に呼び出された教員は、ハラスメント被害を訴えた二人とは別の人間でした。教授と准教授は、教員がハラスメント被害を訴えたと勘違いしていたと見られているということです。
まあ、みんな思ってたってことだよね。もはや誰だかわからないぐらい被害をみんなが感じてるってやつだもんね。
みんながみんなですよね。当の本人以外はってことですよ。
ねえ、もうだからこう、普通に署名だよね。
あいつを辞めさせようっていう。
っていう署名を学生を巻き込んでやった方がいいんじゃないかって気がしましたけどね。
ねえ、だからまあ、この人たち以外の教員全員が署名にやサインをしていく。そうすれば、パワハラ2回しなくて済んだんですよね。
1回で済んだのにと。
1回で済んだんですよ。パワハラの被害を取り下げるようにパワハラをしてたってことですからね、今回。
すごいよね。
二重パワハラです
ね。ああ、こうなる。いや、だからでしょうって感じだよ。そこですよってやつだから、ね。
そういうとこだぞってことですよね。うん。だこの教授が言うところの負の遺産っていうのはまさにお前のことだって。うん。ねえ、ネガティブなスパイラルを起こしてるのはお前だってことですよね。
いやすごいね、これ。
すごいよね。これで定職で住んでるってのがまたおかしいですよね。
ダメだ、配置替えだよね、配置替え。
あ、なるほど。
学食。学食担当に命ずる。
ああ、まずはお前は追い回しからだっていうね。うん。まあ、和食の世界でいうところの追い回し。まあ、雑用ですよね。
いや。
まあさ、偉大だからさ、偉大の教授ともなれば、それはそれなりに重要なポジションなんでしょうよ。まあ、そんなにすぐには替えが効かないんだろうとは思うけどね。
いや
でもさ、50超えたいい大人がそうそう性質が変わるとも思えないじゃない。
そう、だから、この人変えんのは無理だから、周りを変えるしかないから。
そうね、うん、こいつ以外の大学を作るっていう。
そうね。だから、この人の影響が及ばないようなさ。あ、だからまさにあれ DJ。部下は全員なんかあの、手術ロボっていうね。
人と関わらない。
最先端ですよ、教授と。
ああ。
ここの開発を命ずる。
最先端なのに、最孤独っていう形に。
誰とも喋れない。まあ、パワハラの被害は出ないよね、そうすれば、ね。
出ない。あるのは器物損壊ですよね。うん。あと、全員を教授よりも上のポジションにするって、ね。お前が一番下っ端だった形に持っていく。
まあ、そうね。それぐらいしないと変わらないよね。
では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
一週間休んだにもかかわらず、不審者は今回一件ですね。
おー、やっぱりね、暑いのかな。
まあ、クソ暑いのと、まあ、お盆を挟んだってことでね。
やっぱり自粛ってこと？お盆は。
お盆はね、やっぱり、ご先祖様に思いを馳せようっていう。うん。
そういう感覚まだ持ってんのかこの人たちって気がしますけども。
まあ、ご先祖リスペクトウィークには悪いことはしないでおこうっていうことで。まあ、ご先祖様見てるかもしれないから。
そうね。まあ、あとは結構律儀に実家に帰ってる可能性もある、ね。うん。 でも自分のテリトリーじゃないんで、ここはっていう。
そうだね。うん。やっぱ、実家周りで不祥事は起こせないもんね。実の母、実の父にご迷惑がかかるから。
そうだね。
うん。うん、父母のいない都会で何かあったとしても、田舎までは届かないかもしれないけども。
そうね。そういうやっぱものはあるでしょうね。う
ん、あるよね。田舎ネットワークはもう秒速だからね。うん。光通信ネットワーク並みの速度で噂話が広がるってことで。
多分ね、ズボン脱いだだけでも広まっちゃうからダメなんじゃない？もう。ことに及べないよ、多分。
どうかね。まあでも、田舎の方がタオル一丁の親父とかいそうですけどね。
でもあれはさ、みんなが認識しているタオル一丁親父だからさ。
ああ、いつもの親父だから。そうか、ね。知らない親父がタオル一丁とはわけが違うもんね。
もう田舎ではキャラ決まってるから、
ね。ああ、そうだね。
配役が決まってるんだ。
あの子の親父は午後4時に銭湯に行ってタオル一丁で出てくる役だっていう。
そういうアドリブを君やっちゃダメだよってなる、
ね。ああ、飛び入りかいっていうね。なるほどね。まあそういうわけで今回は一件ですよ。
はい。
8月21日、兵庫県、午前0時15分頃、路上で男性が通行中の車に向かって尻を突き出しているのが目撃されたということです。
尻を突き出しているっていうのは。
尻をね。だまあ、ヒッチハイク的なことですかね。
別に突き出したっていいんでしょう、尻は。
尻を突き出した。まあ、格好としては青色トランクスだったと。
問題ないでしょうよ。
あ、まあ、脱いでないから。
ねえ。
短パンみたいなもんだと。
突き出すっていうのは、ねえ、別にいいよね。それ自体はね。
まあ、引っ掛けて引いちゃうかもしんないと。
危ないって意味では問題かもしれないけど。
ですよね。
だって、うん、結構ね、何ですか、尻を突き出すダンスはたくさん世界にありますしね。
ああ、そういうね、ブディリシャスなやつもありますけど。
別にいいじゃない、ストリートパフォーマンスですよと。
ああ、そうね、ブレイキンですよと。
ブレイキンね。うん、
まあ多分あれが最初で最後だったっていうことになるらしいですけど、次のロス五輪にも採用されないブレイキンですよ。
まあ、ちょっと五輪と相入れなかったということかもしれない。
そうね。まあ、あんまり世間的には受けなかったのかもしれないけども。
まあでもこういうね、ところでは派生してやってる人もいるかもしれないからね。
いるかもしれない。うん、だからほら、ガードレールに座っててもお尻が危ないみたいなもんですよね。
まあ確かに、出てるからね。
出てるから。ガードレールに尻をはみ出さないでくださいと。
だからそう、突き出すのレベルだよね。
あ、なるほど。
確かに出してるではなく突き出してるわけだから。
はいはい。
もうもはや30センチ、40センチ出てるってことなんでしょう。
ああ、そうだね。それはもう尻だろうが顔だろうがダメですよねっていう。
というね、意味では通報はいいんですけど。
そうだね。だからこれは不審とかではなくって危険っていうことで。
ねえ。なんかでも、すっごいお尻がボンっていう人は、まあラテンの人とかいますからね。
いますけど、
突き出してる意図はないっていう人いるけど、いますよね、だってね。
ああ、そうか。そういうつもりはなくても、非常にブーティーなお尻をお持ちだということで。
突き出てるけど、突き出してませんっていう。微妙にありますよ、そこは。境界がね。うん、
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんか中国のね、レストランで、抗生物質を大量にこう入れてたっていうのがありましたけど。
ありましたね。ホテルのシェフ。
うん、せめてさ、漢方にしてほしかったな。一応スパイスカテゴリーじゃんっていうさ。
薬膳っていうことでね。
そう。
うん。確かに食あたりに効く漢方だったらば、ここまで問題にはならなかったかもしれない。
だって、もともとそういうもんでしょっていうか、なんか食べ物の中にも、これは胃に優しいものを入れたスープですとかはあるわけですからね。
そうですよね。うん、食前に食欲が湧くようなスープですよとかと同じですよ。
だから、一品追加だよね、だから。
あ、なるほど。
食前にこちら飲んでくださいっていうスープ。心配なのでっていう。
胃の粘膜にバリアを張るやつを。うん。まあ、もしくはデザートですよね。
ああ、最後にね。
最後に食あたりに効く漢方が入っている。
殺菌効果バッチリのね。
せいろがんみたいなデザートをね。
いやなんか、そこに、やっぱり中国ですから、自信と誇りを持ってほしかったな。
そうだね。これさえあれば腹は下らなん
て。大丈夫っていうさ、スパイスをさ。
まあ、あとはその直前までのコースがちゃんと美味しいかどうかですよ。
確かに、
ね。まあ、腐りかけですからね。
これでもさ、抗生物質とかこんだけ突っ込んで、そう、味はどうだったんだろうっていうね。
ああ、そうね。まあ、薬ですから、まあ、大概苦かったりするでしょうけどね。
ね、腐った食材と薬を混ぜて美味しいわけがないんじゃないかっていう。
でもそこは中国4000年のマジックです
よ。ああ。うん、そこが腕の見せ所じゃ。
余計なところでね。
いや、ね、あるんじゃない？なんか、基本これ、痺れる味しかしないな、みたいなこと。全部マーラー味だな。
ああ。そうだから、自然料理とかだったらそういうので簡単にごまかせたんでしょうね。
そうだね。
うん。で、酵素症なんで、どっちかっていうと、なんだろうね、上海料理の原型ですよ。酵素症の料理は。
ああ、ちょっともう少し味はまろやかというか。
まろやかですよね。うん、でも魚の料理は得意なところですよね。
それより一層危ないね、やっぱり賞味期限は。
賞味期限的には危ない。だけどまあ、生では食わないから、彼らは。
そうか、そう。
揚げた魚にあんかけかけるみたいなやつ。
じゃあ比較的大丈夫だったんじゃないの、これ。
なくてもね。でもほら、まあ、火加減重要ですから。
確かに。
カリカリに揚げても中はふんわりみたいな。
ああ、そうか、そうか。
そこが肝ですよね。
じゃあ、あんまり、そういう意味ではね、やろうと思えば、ね、そんな、バイキン殺すぐらいの高温にすりゃいいけど、それじゃあ味がダメになっちゃうってことで、苦労してたわけだ。
そう、際どいところで勝負するにはっていう。
食材を見直そうよっていう。
ああ、仕入れからね。
まあでもこれ、恐ろしいな、やっぱりな。
恐ろしいですよね。まあ、ニュースの中では省略しましたけど、これ、家宅捜索したところ、厨房からは100箱を超える薬が出てきたと。今後もやる気満々だったんですよね。
いや、これ、本当にちょっとよくわかんないんだけどね。これが儲かるんだね、多分ね、これが一番。
そういう経営方針なんでしょうね、ホテルのトップが。
経営方針。
多分、このシェフたちだけじゃないと思うよ、きっと。
でしょうね。
ルームサービスのサンドイッチとかからも怪しいですよ。うん、コーヒー一杯でもちょっと怪しいかもしれない。
いやー、ホテルでこれだからちょっと全般的に ね心配だな。
よくほら生水を飲むのはダメ。で、ホテルで出てくるペットボトルは OK みたいなさ。
それも怪しくなってきたな、これ。
それすらですよね。賞味期限は大丈夫かと。
ねえ。いやー、わかんない。うちは、環境に配慮して、今の流行りのラベルレスですからと。
何も情報がない。
ねえ、危ないよね。
危ない。まあでもあれですよね。ちょくちょくこういうのが問題になるっていうことは、うん、まあコスト意識の問題なのか、人権意識っていうか、自分以外だったらどういう被害だろうが知ったことかと。
まあそうだよね。
そういうメンタリティがやっぱ共通してあるってことですかね。
まあ、比率は一緒なんだけど人口が多いんで。
ああ。
絶対数が多い。可能性も。
発覚しやすいね、それは。
かもしれないし。まあ、ちょっとそこはわからないけど、確かにちょっと、多いんじゃないって思うけどね。
そう。まあ、大抵の人はそうじゃないんだよとは思いたいからね、やっぱり。
思いたいけどね。
思いたいけどもね。うん、例えば、ね、それこそ旅行に行って、片田舎の飯屋さんで出てきた料理に抗生物質は入ってないだろうと。思いたいけどもっていう話ですよね。
まあね、どっちがいいかもわかんないけどね、その知らない方がいいのかもしれないし。
そうね、結局腹は下らなかったしっていう。
そうそう。どっちだったかわからないけども。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。